民主記20章祈りましょう。主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。御言葉はの主よ、今日も御言葉で私たちを養って祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
イスラエル人の全回収は第一の月にツインのアラノに着いた。そこで民はカデシュにとどまった。ミリアムはそこで死んで葬られた。
うん、この第一の月ですね、ツインのアラノに着いた。そこで民はカデシュにとどまった。だから彼らがエジプトから出て1年になった時、カデシュにとどまったんです。それでミリアムはそこで死んだ、葬られた。ここが38年間の場所であります。その38年過ぎてミリアムがこのアラノで死んだんですね。だからカデシュバニアというところは有名ですね。この中2名の偵察者を40日間カナン地を偵察するようにされた場所です。その地点から主が40年と言われました。偵察した1日を1年にしたんですけど、結局38年の時にミリアムは死んで、アラノからその2年間その準備をしてカナン地に入るようになります。ニセス。
ところが回収のためには水がなかったので、彼らは集まってモーセとアロンドに逆らった。民はモーセと争って言った。ああ、私たちの兄弟たちが主の前で死んだとき、私たちも死んでいたのなら。なぜあなた方は主の集会をこの荒野に引き入れて、私たちと私たちの家畜をここで死なせようとするのか。なぜあなた方は私たちをエジプトから登らせて、この悪いところに引き入れたのか。ここは穀物もイチジクもブドウもザクロも育つようなところではない。その上飲み水さえない、
じゃあ私たちがね、この目標というものを、目標を失ったら、このように不平不満、なぜという言葉、哲学者になります。信仰というものは、この目標、神様が与えてくださる霊の世界の目標ですね。神の国、その目標を見る視線です。その目標のあれが、ね、約束の地に対する目標を見る目が失ってしまうと、この世のことでなぜという哲学者になるんです。答えがないんですよ。どうして私たちがこんな荒野を歩かなければならない、どうして私がこんな苦難苦労しなければならない、彼らが不平不満をして、偵察者たちがそんなことをした、そのことも忘れて、ずっとこのなぜという言葉を使う。信仰というものはなぜというものはないのよ。哲学ではないから、いつも環境がどんなふうに見えても目標である神の国が見える、約束が見える、約束が見える、これが霊的な視線です。ヨシアとカレブだけがその視線が固定していたんです。だから信仰の目、昨日言ったようにね、聖霊は望んで信仰の目を私たちに回復してくださるんです。 6節。
モーセとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入り口に行ってひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れた。主はモーセに告げて仰せられた。杖を取れ。あなたとあなたの兄弟アロンは会衆を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、回収とその家畜に飲ませよ、
うん、この知恵を取れ、彼が主の前でひれ伏した。そしたら栄光が現れた。主の栄光が現れた。それが祈り。だから私たちはアラノでね、このいろんなものが出てくるんですよ。比較するような、どうして私がこんな場所でこんな苦しみを受けなければならないか、しかしモーセはひれ伏したら主の栄光が現れた。その主の声があるんですね。その主の声は、知恵を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは会衆を集めよ。あなた方が彼らの目の前に岩に命じなければ、命じれば岩は水を出す。この岩は何か？岩はイエス・キリストです。だからイエス・キリストから命の水が出る。だからひれ伏して主の栄光がある。聖霊ですね。聖霊の栄光。それでその命令があるんですよ。信仰があって、ね、人が心に信じ、きっと認められ、口で宣言して救われるんです。イエス様から水が出るんです。私たちが荒野で生きる方法はね、これですよ。主に信仰告白することです。そしたら岩から大事な水が出る。アラノで生きる力、生きる水が出るんです。じゃあこの主の教えが岩に命じなさいと言われたんですけど、このモーセはそうしないんですね。九節。
そこでモーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。そしてモーセとアロンは岩の前に集会を召集して彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。
うん、これはとっても今ね、モーセが興奮の状態です。主が岩に命じなさいと。私たちは岩、イエス様に信仰告白して信仰宣言すること、それが神様の命じられたその言葉です。しかし私たちがあなた方のために水を出さなければならないか、ちょっと狂ったんですね今モーセがね。私たちと、これが律法の見解ですよ。モーセは律法の代表者です。だからあんまり環境が厳しくてね、そのようにね、ちょっとね、心がおかしくなってる、興奮状態です、興奮状態。だから今まで本当にへりくだって謙遜なモーセがね、知ってはならない言葉を喋ってる。私たちがあなた方のために、だからモーセとアロンですね、私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。注意です。
モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。
うん、この岩を打ったんですね。この最初神様がね、言われた時には岩を打ちなさいと言われました。だからその民が不平不満するときに、この 知恵でね、岩を打ったんですね。しかし2番目、このメリバというところには命じなさいと言った。これは意味が深いんですよ。立法の知恵、立法の知恵でイエス様、岩はイエス様ですからね、最初はイエス様を打ったんですね。この立法によってイエス様が打たれたんです。立法によって罪に定められた私たちのためにイエス様が立法によって打たれた。それで死なれたんです。そしてよみがえりました。その栄光がこの2番目の岩です。2番目の岩の時にはね、立法によって打たれることはない。二度三度打たれることはない。イエス様は、一度私たちの罪のために十字架で死ななければならない。これは立法です。しかしその後からもまだ立法が打つこと、それはできないんですよね。もう一度で全部終わったんで。だから立法の代表であるモーセがね、二度立法でね打つんですね。それが大きな問題よね。だからモーセは立法の代表、立法はもうギリギリ最後まで行っても一回犯したら立法全体が犯されたと主がそのように見られるんです。だから立法によって救われる人は一人もないのよ。立法はただ罪を教えることよ。その役割です。だから罪のためにイエス様が二度十字架につけられることはないということを教えるための実験であります。12。
しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信じず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。
じゃあここで信じずという言葉があるね。信じず、だからカナン地は信じることに入る。栄光の栄光が現れた。彼が比例した時主の声があった。岩に命じなさい。これを信じることよ。立法に打たれたキリスト、それを信じることよ。二度打ってはいけないんです。だから立法を持っているそのモーセがこのような行動をしたことで、だから立法によってはカナン地には入れない。カナン地は信仰によって入る。ヨシュアとカレブによって入るということよ。だからモーセとアロンは、これで役割を終わるんです。モーセが天国に入れなかったという意味じゃないんですよ。これはとっても意味深い今のメッセージが今このところこの箇所で教えられる。だから立法によって、立法の打つことで、天国に入れない。信仰によってよ。あなたは、ね、私の御言葉を信じなかった。主の言われたことは信じず、信じず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。まだ打ったからだよね。聖なる聖なる聖なるイエス様ですね。それゆえあなた方はこの集会を、この集まりをね、私が彼らに与え地に導き入れることはできない。13節。
これがメリバの水、イスラエル人が主と争ったことによるもので、主がこれによってご自身を聖なるものとして示されたのである。
だからイエス様は聖なる方です。イエス様は一度罪のため 예, 私たちの罪ですね。律法が定めた罪のため、罪の報酬は死です。その罪のため死ななければならなかった。その代価を払う。しかしその代価を払った証拠としてよみがえられました。その聖なる方です。その方を信じることで私たちは救われる。その、ね、信じる聖なる方、信じることで私たちも聖とされる、義とされる。だから律法によって打つことじゃなくて、ただ信じることで、恵みによって、それを信じる信仰によって私たちは救われます。じゃあ、19節読むか。
イスラエル人は彼に言った。私たちは坑道を登っていきます。私たちと私たちの家畜があなたの水を飲むことがあれば、その代価を払います。ただ歩いて通り過ぎるだけです。しかしエドムは通ってはならないと言って、強力な大軍勢を率いて彼らを迎え撃つために出てきた、
これがエドムの罪なんですよね。このオバディアというところで、オバディアはエドムの滅びを予言するオバディアなんですけど、この記事をオバディアが言ってるんです。ただあなた方のところを通るんだ、絶対私たちはあなた方損を与えない。兄弟でしょ。エサウはエドムというとエサウの子孫です。しかし自分の兄弟がそこを通ろうとするのに大軍勢を連れてきて、それを追い出す、迎え撃ったということですね。とにかくこのエドム人、神様が大嫌いな人です。まあ、神様のこの調子の権利をね、蹴ってしまった。レンズ豆人されて、物質主義者、共産主義者、卑劣な嘘つきのものですよ。このものの最後がヘロデですね。ヘロデ、ヘロデがまだ散々ユダヤ人たちを苦しめるんです。今はもう象徴的に世界主義者、フリーメイソンとかイルミナイト、そういった者たち。4章、第一コリント4章一節から見ましょう。
こういうわけで、私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、管理者には忠実であることが要求されます。しかし私にとっては、あなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実、私は自分で自分を裁くことさえしません。
パウロは、立法のもう猛烈なその人でしたね。こうついていく人でした。パリサイ人の中でのパリサイ人。しかしイエス様と出会って聖霊を受けました。聖霊様と一体になって、聖霊様と一緒に歩んでいきます。だから聖霊様が教える奥義、また聖霊様によって与えられるこの福音、恵み、それを信じる聖霊の働き、こういったことを教えてましたね。それに対する立法主義者たちはこのパウロを撃つんですよ。 から、この私たちがね、この聖霊、命の御霊の原理の中で入っているものは決して罪に定められることはないということよね。罪があれば良心が教える、そして悔い改め知識を頼るようにされます。それで御霊に従って歩んでいきます。それを律法を持っている人たちがまだ批判するんですね。とにかく律法は指をさして批判する、これが悪い、あれが悪い。イエス様の中にいるものをこのように打つことはできないということ、二度打つことはできない。四節、
私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。
うん、もちろん私たちはね、完璧はないよ。ゴミがね、砂漠を歩くからね、自分が願っても願わなくてもゴミがつけてくるんです。それで砂漠方は主だと、聖なる方、立法じゃない、聖なる方によって裁かれる。だから自分は基準完璧だと言ってるんじゃない、御霊によって導かれるんだという話よ。五節、
ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神から各人に対する賞賛が届くのです。
だから裁きをしてはならない、ね、精霊に導かれてるって、闇の中で隠されたこと明るみに出す、心の中、ね、計りごとが明らかになる、ね、精霊がファーッ良心を照らして生活をするんですよ。それで賞賛がある。6節、
さて兄弟たち、以上私は私自身とアポロに当てはめてあなた方のために言ってきました。それはあなた方が私たちの霊によって書かれていることを超えないことを学ぶため、そして一方に組みし他方に反対して高慢にならないためです。
じゃあこのように、私たちが傲慢にならないように神様がね、ちゃんと私たちを導くんです。7節、
一体誰があなたを優れたものと認めるのですか。あなたには何かもらったものでないものがあるのですか。もしもらったのならなぜもらっていないかのように誇るのですか。
このように主から全部与えられたのに自分のもののように傲慢になる。だから傲慢になってるから人を裁くんですよ、指さして。8節、
あなた方はもう満ち足りています、もう豊かになっています、私たち抜きで王様になっています。いっそのことあなた方が本当に王様になっていたらよかったのです。そうすれば私たちもあなた方と一緒に王になれたでしょうに。
だから王ということはイエス様が王なんですよね。しかし、コリントの人たちが 王様になっていたということね。九節、
私はこう思います、神は私たち使徒を死罪に決まったもののように行列のしんがりとして引き出されました。こうして私たちは見つかりにも人々にもこの世の見せ物になったのです。
ね、神様が使徒たちを死罪に決まったようにされたというんですね。あらゆる苦しみ、攻撃、盗賊の難 ね、まだ立法を持っている人たちからの攻撃、あらゆる苦しみを通りました。これが自我というものがね、毎日死ななければならない、そのようなパウロでしたね。強烈のしんがりとして引き出されました。こうして私たちは御使いにも人にもこの世の見せ物になったんと。じゃあ十節、
私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものです。私たちは弱いが、あなた方は強いのです。あなた方は栄誉を持っているが、私たちは癒しめられています。
この、パウロの道はこのように自我が死ぬように聖霊様が導いてくださったもの。だから罪に定められることがないように非常に圧迫を荒野通ったんですね。ただ残るものはただ主が私を導くんだという信仰だけ、信仰だけが彼の中にあったんです。立法によって二度三度攻撃されることではなくて、だから自分が完璧だと絶対言えない、神様が傲慢にならないようにそのようにされたということですね。苦難、苦しみ、天道のためにね、いろんなあらゆる苦しみを通ったんですね。この難破される、船が難破される、もう飢えもあったり、もう本当に宣教のため福音を持ってるパウロに対するこのような苦しみがあったということです。注意せず、
今に至るまで私たちは飢え、乾き、着るものもなく、虐待され、落ち着く先もありません。
このようにパウロの道はね、福音を持っている、福音を伝える、だからこれは何だろう、霊の攻撃だったと思いますね。じゃあ中二節、
また私たちは苦労して自分の手で働いています。恥ずかしめられる時にも祝福し、迫害される時にも耐え忍び、罵られる時には慰めの言葉をかけます。今でも私たちはこの世の塵、あらゆるもののカスです。
だから彼がお金を追記したり、この世の名誉を求めたり、肉の欲を求めたりしたことがない。だから立法によって攻撃されるものはなかったけど、この道を彼は通ったんと、ね、これは神様の聖霊様の導きだった。福音を述べ伝えるための厳しい道だったんですね。14節、
私がこう書くのはあなた方を恥ずかしめるためではなく、愛する私の子供として諭すためです。
じゃあこのあなた方、私がこの道をこんなに通ったよ、だから私がお金を求めたことでもないし、名誉を求めたことでもない、ただ聖霊様によって福音を述べ伝えるイエス・キリストの十字架の道だったと、ね、だからこのパウロを理解するためにはね、おかゆのようなメッセージでは理解ができないね。焼肉ぐらいの硬い食物、しかし硬い食物を与えることはできなかったんですね。結局キリストが私に知ってくださったように、私も 人を許す福音を伝えるためにこの苦難もあるということよね。自分の十字架、自分を否認し自分の十字架を追ってイエス様はついていく、これが固い食物だと言ってる。固い食物だからイエス様が私たちのためにされたことはね、イエス様の十字架ですね。それによって私たちが救われている。このような主の愛を分かった私たちは御霊と共にこの宣教の道、十字架の道、それを背負っていくんだということですね。迫害もある皆さん、しかし立法の攻撃、立法によって打たれることはこのピンと合わない、このあれが外れてる、その意味はね、中古説、
たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人あろうとも父は多くあるはずがありません。この私が福音によってキリストイエスにあってあなた方を生んだのです。
このキリストイエスにあってあなた方を生んだ、ね、生んだ、だからキリストがパウロを生んだんですね。十字架を通して、そしてパウロもこの十字架、自分のねこの苦難苦しみ飢え迫害、それを通してあなた方コリントのあなた方を生んだんではないか、その父の心を言ってるんですよね。だから十字架は愛ですよ。愛を受けて私たちが人を愛すること、愛というものはこんなに難しいよ。忍耐が必要ですし、耐え忍ぶことが、何があっても期待するそのこともあるしね。愛は寛容であり、もうこのように書いてある。じゃあ16、
ですから私はあなた方に勧めます、どうか私に習うものとなってください、
だからこの固い食物の道を私の習うものになりなさい。いつまでもおかゆばっかり食べるかという話ね。17節、
そのために私はあなた方のところへテモテを送りました。テモテは主にあって私の愛する忠実な子です。彼は私が至るところのすべての教会で教えている通りにキリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょう、
じゃあキリストイエスにある私の生き方、おかゆやこのミルクを食べる生き方ではなくて、人を、ね、愛して産む父の心、それをテモテがあなた方に教えるんだと、ね、パウロがこのような生き方ですよという、じゃあ次18か、
私があなた方のところへ行くことはあるまいと思い上がっている人たちがいます。しかし主の御心であればすぐにもあなた方のところへ行きます。そして思い上がっている人たちの言葉ではなく力を見せてもらいましょう。
思い上がってる、ね、人を批判して裁く、パウロ批判する、じゃあその思い上がってる人たちの力がどんなものか、それを見たい。20節、
神の国は言葉にはなく力にあるのです、
だから神の国は力。21節、
あなた方はどちらを望むのですか、私はあなた方のところへ鞭を持っていきましょうか、それとも愛と優しい心でいきましょうか、
자あの神の国は言葉言葉言葉、うん、勉強勉強勉強ではなくて力だと。愛は力だ。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ。ハレルヤ。